今週の、メッセージの箇所を朗読したいと思います。ローマの信徒への手紙第8章の33節と34節。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。この今週はですね、このローマ書第8章の結びの箇所で投げかけられている、3つ目と今4つ目の問いかけを、読ませていただいたんですけれども、ちょっと今週来週、あたりにかけてですね、この2つの節を、今週は最初の33節を、来週は34節を、詳しく学びたいと思ってるんですけれども、でもなんで2つまとめて読んだかというと、読んでお分かりだと思うんですが、この2つの問いかけは内容的にほとんど同じことを言ってますよね。別の側面から、言ってるだけで、内容的には1つと言っていいし、深く関連し合っている。そしてその問いかけとはどういうことかというと、果たして私たちが最終的に罪に定められているような状態、あるいは神様から拒絶される状態に再び陥る可能性はあるんだろうかっていう、そういう問いかけですね。クリスチャンにとってってことですけどね。私たちが再び罪に定められた状態に陥って、神様の愛と神様の救いの外側にこう置き去りにされてしまうようなことが可能性として本当にないと言えるんだろうか。クリスチャンである私たちもやっぱりこういうことって常にこうなんか付きまとっていて、なかなかこういうところから抜け出せないと言ったらいいんですかね、こういう不安や疑問を覚えるということがあるんじゃないかと思う。パウロは牧会者ですから、そういうキリスト者の多くの人々と触れる中でそういうことをよく知っていた。だからこそ、こういう不安や疑問に答えるためにですね、確信を持たせるために、この、ロマ書を書いたとも言えるし、特にこの部分は結びの部分ですからね、そのことを強調して確認しているところであるわけですよね。そこでまずはじめに33節でパウロはこう問いかけています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。そして自ら答えて、人を義としてくださるのは神なのですって言ってますね。ここで第一に皆さんと一緒に目を留めたいことは、クリスチャン、キリスト者っていうのはどういうものであると言われているかってことですね。どういうものであると言われてますか。単純ですね。私たちクリスチャンは神に選ばれたものだって言われてますよね。クリスチャンである私たちは常に自分自身について、実はそのように考えるべきなんですね。自分は神に選ばれたものだ。パウロはこの前の29節のところで、クリスチャンっていうのは、キリスト者というのは、前もって神様によって知られている者たち、神が前もって知っておられた者たちっていう言い方してますけど、これはもう言い方を変えれば、前々から神様が選んでおられたってことですよね、これは神様がある特定の人々に格別な愛情を抱かれているんだということを意味してるんですね。特別な愛情を神様が抱かれている。そういう意味でクリスチャンっていうのは神様に選ばれた人なんですね。私たちは、パウロはこのことを救いの確信、救いは確かなものだ、これ権任っていうわけですけど、最終的キリスト者の最終的権任のですね、その根拠の一つとしてここで述べているわけなんですが、皆さんどうでしょう。自分のことを神に選ばれた一員の一人、神の選びの民の一人だってはっきり自覚しているでしょうかね。どうですか皆さん。知ってますよっていうのはあると思うんですが、これずっとここのとこね、このことですよね。知ってはいるけどっていうところですよね。それははっきりと皆さんは自分自身をそのようなものとして自分で見なしているかどうかってことですね。あるいはペテロがこう言ってますが、自分を、私たちはクリスチャンは神のものとなった民だって、これペテロの第一の手紙を開くと書いてますね。私たちは神のものとなった民、すなわち神様が選んで格別にご自分のものとされた、ご自分の所有のものとされたってことですよね。それがクリスチャンだっていうことですね。クリスチャンというのはそういう、自分がそういうものであるということあるとみなして生きるものだと、そういう自覚があるかどうかってことですよね。 というのはある神学一人の神学者が、著名な神学者ですが、こんなことを言ってるんですね。キリスト者が陥る問題の多くは、いいですか、キリスト者が陥る問題の多くは、キリスト者が自分自身のことをそのように見なしておらず、つまり神に選ばれている、神のものとされているってね、そのように見なしておらず、クリスチャンであることを単にキリストを信じる決心をしたものと見なしていることから生じているんだ。キリストを信じる決心をしたもの、これある意味合ってますよね。間違ったことを言ってるわけじゃないんですが、そのようにしか考えていないところに、そのようなものとしてしか自分自身を見なしていないところに、多くの問題を抱えてしまう原因があるっていうんですよね。協調点が逆だ、分かりますか皆さん。キリストイエスを信じて信じると決心したものっていうのは人間の側に協調点があるんですよね。でも聖書はそう言ってない。パウロはここで神に選ばれたものだと言ってるってことです。クリスチャンとは神に選ばれて神のものとされた民であって、神様がご自分のために特別に取り分けておられる人々ね、これは私のものなんだって大切にこう取り分けている、そういうものだってことですよね。格別な意味があるんだってことですね。それは神様がそうしてくださっているんだ。私たちが神様に対して信じるとか信じないとかどうこうするということの前に、神様の方でそのような特別な関心を抱いて愛を抱いて私たちを選んで取り分けて神のものとしてくださった、それがクリスチャンだって。クリスチャンというのはそういうものだと自分で自覚しているかどうかってことですね。だからこそクリスチャンは尊い存在となっているんですよ。神様が一方的に愛して選んで自分のものとしてくださっているわけですから、神のものですから、そこに価値がある、意味があるってことですよね。クリスチャンである私たちが自分をそういうものであると見なして、それゆえに自分が尊い価値あるものであると考えるようになっていけば、私たちの生活と考え方は大きく変化するに違いない。変化がないっていうのはそういうところでの自覚、こう見なすっていうところにおいて変わってないっていうことですね。でも残念なことですけど、多くのクリスチャンが案外やっぱりそこにとどまっている。なかなかその変えられていかない。多くの人がクリスチャンについてはですね、まあさっきも言ったように信じるイエス様を信じる決心をしたとこした人とかね、まあ善人であって、善良な生活を送ろうと心がけている人、いい人だよって、そういう評価はあるかもしれませんが、今のような、つまり神に選ばれている、神様にとって特別に取り分けられたものだという、そういう自覚を自分自身について持ってないっていうことですよね。人間に協調を置いてしまう。しかしそれはパウロの、そして聖書の教えではない。クリスチャンは神に選ばれた人々なのだということ、このことをまず第一にしっかり考えたいんですね。そしてそういうことを踏まえた上でパウロはここでこう問いかけている。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょうって言ってるんですよね。わかりますか。このもう答えはこの中にもう一つあるんですけどね、まあ、ここで訴えるって言われてますが、これはもう皆さんすぐ分かるように裁判 の場で使われる言葉ですよね。つまりパウロはここでこう言ってる。神の民を告発しようとして名乗り出るようなもの、あるいは名乗り出られるようなものがどこにいるだろうかって質問してるんですね。これ裁判の場でね、そんなことを告発できるような人がものがどこにいるだろうか。これは法的な議論なんです。霊的な世界の話ですが、でも法的な議論なんですよね。そこにおいてサタンは告発者です。サタンっていうのは告発するんです。ああこの人罪を犯しましたよってチクリマと言ってもいいかもしれませんが、常にサタンは私たちの欠点とか弱さとか隠れてこそこそやってしまう罪とか、そういうものをこう暴き出してですね、それを指摘する、それを告発する、それがサタンのやり口なんですよね。あるいはサタンは裁判の席における検察官かもしれませんね、と言ってもいいかもしれない。人間の罪を、こう暴き出してそれを訴えかける方、立場ですね。それ検察官ですね。サタンは常に手を変え品を変えて人間を告訴しようとしている。それは私たちの良心に心につけ込むこともあれば、他の人を通して働くこともありますよね。 あなたはそれでも自分がキリスト者だとクリスチャンだと言うんですか、なんとご立派なクリスチャンだったことみたいな皮肉交じりですね、そういうところにこう つけ込んでくる、あなたのしてきたことを今していることを見てみなさい、こうやって悪魔はクリスチャンを告発し検察官として働くんだ。これはでもみんな身に覚えのあることだと思いますね、そういう発行あの攻撃あれそういう告発の声というのはみんな誰しも多かれ少なかれ聞いてるはずですよね、クリスチャンであれば。じゃあこれに対する答えは何だろうか。もうパウロはすでにさっきも言いましたが、あの答えてあのこの前半の部分でもう答えも言っちゃってるって言ってるかもしれませんね。パウロはすでに私たちクリスチャンを神に選ばれた者たちと呼ぶことによってもうそこにもう答えの一部が入ってる。私たちは神に選ばれているものなんだ、神様に特別に愛されてそして神のものとされているものなんだ。もうこれ一言だけで十分と言ってもいいかもしれませんね、答えとしてはこのことの意味がはっきり悟れていれば。もしあなたが神の選びの民だと神の一人だとしたら、神が神であられる以上何者もあなたの立場を奪うことはできない。だからこそパウロはここで神に選ばれた者たちという言い方をしているっていうことですよね。誰が主イエスキリストを信じる者たちを訴えるでしょうとはパウロ言ってないんです。わかりますか、それは人間に協調があることでしょ。信じるか信じないかってすごくこうあやふやだったりするじゃないですか。ある瞬間は確信してるけど次の瞬間ガクッと来てるみたいなね。パウロはでもそういう言い方をしてない。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう、神様の側で選んでくださってる、こういう協調点の転換ってとっても大事なんです。というのは異端とか極端なその、なんだカルトとかはですね、その協調点変えるんですね。本当に似たような同じようなことを同じ言葉を使って聖書から教えるんです。でも協調点を変えてしまうことで全く違った教えにしてしまうっていうことができるんですね、サタンはね、やるんですよね。だからこれバランスって時々あのよく私も言いますけど、バランス感覚、聖書を学ぶ上でもとても大事なことだと思いますね。結構人間はすぐ崩される、サタンはそこにつけ込んできますからね。パウロはこの問いかけに対して自ら人を義としてくださるのは神なのですとですね、結論として答えとしてこれに続けて言ってますね。神様が私たちを義と認めてくださる、これもまた法的な意味において神がそのように宣言してくださるってことですね。このことに関していくつかのことをぜひ確認しておきたいんです。第一に、聖書において神様と人間の関係っていうのはある意味法的なそういうものであるものであると聖書は教えている。わかりますかね、神様は人間を取り扱うときにはいつも何らかの契約に即して行動してこられた。例えばあのエデンの園でアダムを作ったときに、エデンの園の真ん中に一本の木を置いて、この木から取って食べてはいけないよって一つの戒めを与えますね。これは一つの契約関係ですよね、神様との約束なんですね、うん、そのように神様は常に人間との間に一つのこう契約を持って接しられる。神と人間との間はそのような法的な意味合いを持って成立していると言ったらいいんでしょうかね、正しい関係に置かれていると言っていいかもしれませんね。このように神様はそんな風に人間を取り扱って、それがまず第一。二つ目に、神と人間の関係をその司る法律律法は神ご自身が作成し、そして一言一言を書き上げた。神と人間の関係は法的だって言ったけど、その法そのものは神様ご自身が定めてるってことですよね。あの神様こそが律法を自分で考えて交付されたお方ですね。神様最初はアダムに律法を与えました。次にはノアの時にその法律を更新してますね、律法をね、ローマとの間に新たな契約をしてます。それは更新ですね、うん、さらに遡るとアブラハムとの間に神様は契約を更新されています。さらに歴史をこう戻ってくると、あのモーセの時に律法を明確に明文化してですね、よりはっきりとした形で更新されました。常に神様はそうやって律法、法律、法的な関係において人間と 接していらっしゃるということですね。それが聖書の教えなんですね。律法は神の律法であって人間が作り上げたものじゃない。神はこの律法を一言一句に至るまで具体的な形に表して自ら決定されている。それが二つ目に確認すべきことですね。そして三つ目は、神様はその律法を自ら実行に移すお方であり、まあ、いわゆる行政官みたいなものですね。実際にこう行う人ですね。だけじゃなくて裁判官でもある。それを裁くお方でもある。神様は聖書の至るところで裁き主って言われてますよね。私たちの罪を裁くのは最終的に神様なんです、私たちの間に法的な関係を作り上げ、その 法律そのもの、律法そのものをご自分で定められ、そしてそれを実行に移され、裁くのも神だってことですね。全部神様がやってらっしゃるってことですね。そして最後の第4の原則、これは人間に対してなされるどんな訴えについても常に実はこの神様の定められた律法にのみ即したものでなくてはならないってことです。私たちが最終的に裁かれるとしたら、それは神が定めた律法によってのみ、それに即してだけ裁かれるんだってことです。言い換えると、例えば誰かが来てね、あくまでもいいですよ、他の人でもいいですが、私はあなた気に食わないんですよねって。でもそれは立法と何の関係もない世界でしょ。だからそんな全然問題じゃないってことなんです。神様の立法だけが最終的に私たちを裁く基準だっていうことですね。他のものは人間のその好みとかですね、好き嫌いですね、そういうものは一切関わりは持たない。裁きということにおいては一切関係ないんだということですね。神の律法のみが人間のと神の関係を判断すべき基準であると。重要なのはあなたが、あなたや私が何と思うか、何と考えているかということじゃないし、あなたや私が何を善であり正しいとみなすかということでさえもないんです。ここはね、強調しておきますね。っていうのは、私たちは結構自分の判断、人間的な判断で自分を測ってしまって、ああもうダメだ、私なんかダメだ、また逆にそれを、傲慢に陥ったり、これは人間的な判断でしてしまう。でもパウロはコリント書の中でですね、私は人間的な判断自分でさえしませんって言ってますよね。最終的に私を裁くのは神だって。この理解、このこういう考え方はとても大事なところだと思いますね。サタンは神以外の、立法以外の何者かの判断によって私たちを裁こうとする。でも私たちを裁くのは最終的に神の定めた立法以外には何もない。だからその立法に私たちは従っているか、あるいはそれに反しているかということが何より重要なこととなってくる。立法は何と言っているか、それが最も重要なことだ。これが霊的な領域における最も重要なことになるということですね。さて、今4つのことを確認しましたが、パウロはこういうことを全て踏まえた上でここで人を義としてくださるのは神なのですって言ってるんです。法的な意味合いを持ってね。この言葉で最初に確認すべきことは、この人を義としてくださるのは神なのですっていうね、ここで最初に確認すべきことは、これは神様が私たちの罪を許し無罪放免を宣告してくださったっていうことだけではないっていうことを確認したいんです。ここでパウロが言ってるのは、人を義としてくださるのは神なのですって言いますよね。義人っていうことが言われてるんですけど、義人っていうのはただ単に神様があなたの罪を全部許しましたよって、無罪放免、これもくださるんですよ神様は、もちろん。でもそれだけじゃないってことですね。誤解のないようにしつこく言っておきますが、神様はもちろんイエス様を信じた私たちの全ての罪を許してくださる、無罪放免というものを宣告してくださる。でも神のなさる技はそれだけじゃないってことですね。そこでとどまってない、罪を許すだけじゃない、私たちを義としてくださるということだっていうことですね。もしそうでなければどうでしょう。許されただけならば、私たちは再び罪に陥って罪あるものとされてしまう危険があるわけですよね。しかも神様の前に、その私たちは義なるものとならない限り、神は義なるもので聖なるお方ですから、神の前に出ることすらできないんです、許されただけでは。 そういう意味で私たちは神様との平和な交わりを回復するために私たち自身に義が必要なんですよね。でもそれは私たち自身では得ることができないわけで、だからこそキリストがその義を身代わりとして成し遂げてくださった、そのキリストの義をいただいて初めて私たちは神様の前に出ることができるし、神様との平和な関わりを持つことができるようになっている。それが義人っていうことの意味ですね。私たちは当然自分の罪が全て許されているってことをまず初めにしっかり知る必要はあります。でもそこでとどまってはいけない。さらに私たちは神の義を覆いかぶさせられているってことですね。神の義の衣を着せていただいているんだ、そういう意識、その自覚、そのことがとても大事なことだ。そして神様は義の衣を着せた私たちにを、あなたは義人だ、義なるものだ、一度も罪は犯したことない、過去も現在も未来も一度も罪を犯したことのないものとして認めます、みなしますと宣告してくださる。それが義人っていうことなんです。パウロが強調しているのはその積極面、義とされているっていうことですよね。そういうものに、に対して誰が罪を訴えることができるだろうかっていうことですね。だからこの義人の意味がはっきり分かっていれば、私たちはいろんなその心のね、その、なんていうか訴えかけてくる、そういう声に打ち勝つことができるっていうことなんですね。ローマ書の3章24から26節でパウロはこう言ってます。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのはご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。いつも言いますけど、神様が私たちの罪を許したって時に、ああいいよいいよ、なかったことにしてあげるよっていう形で許したわけじゃないんですよね。それは神様が自らの正義を無視することです、破ることですよね。なぜかというと、神は罪を犯した者は死ななければならないってはっきり定めたんです。それは神の義です、正義です。それをないがしろにしていいよいいよって言ってしまったら、神が神でなくなってしまうわけで、神は必ず罪を裁かなきゃならない、罪を犯した者は死ななきゃならないんですね。その法律を決めたのは神です。その神様はその法律を必ず守らなければならないわけで、法的な形をしっかり踏まえた上で罪を犯した私たちを許すためにはどうしたらいいか、そのためにキリストが来てくださったわけですよね。そういう意味で神様は全く法的にかなった形で私たちを義と認めてくださっているんだってことなんです。いい加減な形で、その気分屋でね、あ、いやいやって神様言ってるっていう、そういう話じゃないってことですね。私の全ての罪を取り上げてご自分の御子の上に身代わりに負わせてくださった。神は罪を裁くお方なんです。しかし神はその罪を私たちにおいてじゃなくて、ご自分の御子の上において裁かれたんです、身代わりに。そこにおいて神の義が成立していると同時に、神の愛もまた成就している。その神の愛と神の義が唯一一つになる、結晶化する点、それが十字架というものだってこと。だから十字架にしか救いはないって、そういう意味ですよね。神様がもう一度限りにおいてですが、御子イエス様の上に私の罪を全部負わせて罰してくださったからには、それを信じている私たちを二度と再び神様は罰することはなさらない。そういう意味で私たちは完璧に無罪放免になっている。それは今まで犯した罪だけの話じゃない、今もこれからも犯すかもしれない、全て含めて私たちは無罪放免とされている。それが義人っていうものの意味なんですよね。コリントの信徒への手紙第2の5章21節、罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです。こ これが義人ですね。義人とは神様の法的な行為なんですね。法律的な、霊的な世界における法的な行為。神様はイエス・キリストにおいて、またキリストを通して行った御業のために、今私たちを義とみなし、義と宣告していてくださる。気まぐれに私たちを許すと言っていることではないということですね。パウロは神様がこの偉大な宣言を復活において行われたとさらに言ってますね。ロマ書4章25節も見てみましょう。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられた。イエス様が復活したってことは、あることの証拠だってことです。何の証拠かというと、私たちの全ての罪がイエス様によってもう全て許されてしまった。イエス様によって全て処理されてしまった。なんで復活がそういう意味があるか、皆さんはっきり分かってますか？復活というのは死から蘇ることですよね。言い換えると死が死んだってことなんです。死がなくなったってことですよね。死っていうのはもともとなぜ入ったかといえば罪のゆえでしょ。でもその罪をイエス様が全部背負って処理してくださったわけですから、死の原因である罪がなくなったので、結果である死がなくなった。だからイエス様は死にましたが、確かに黄泉に下りましたが、罪の全てを処理されたので蘇られた。だからイエス様の復活っていうのは、私たちの罪が全て処理されたっていうことの証拠だってことです。そのことをパウロはここで言ってるんですね。イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義とされるために復活させられたのです。私たちの義人は義と認められたってことは確かなことだ、間違いないことだってことですね。確実なことだ。だってイエス様が死を打ち破って滅ぼして蘇ってくださったんだから、間違いないことだよってことですよね。そしてそのキリストは再びこの地上に戻ってこられると聖書は約束しているわけですね。今私たちはイエス様によって罪許され、神との平和な交わりの中に入れられています。この平和な交わりは二度と再び失われることはない。ロマ書の5章の1節と2節を見ましょう。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。この言葉の真の意味が、皆さん意義が分かったでしょうかね。義と認められている私たちが二度と再び罪に定められるようなことはありえない。義と認められるっていうのは、ただ一つのこの罪に対してだけ許されたってことじゃない。悪魔はやってきてそういうんですよね。お前これしたろ、あれしたろってね、一つ一つの罪をこう指摘する。それは具体的にそうしたことを知ってますからね。それを指摘してくるわけですけど、でも神様が私たちを義と認めてくださったっていうのは、全ての罪に対して私たちをもうすでに許してくださったってことです。これから先に陥るかもしれないことも含めて、イエス様は全部を背負ってくださった。義人とは、あなたが自分の過去と現在と未来においてすっかり全く無罪放免とされて、神の御前で義であるということを意味している。それをもうすでに神様は天において宣言してくださっているということですね。そしてこの神の宣言は一度限りの決定的な行為ですから、二度とこう覆されるようなことはありえない。そういう意味でクリスチャンは確実に救われている。これが兼任、聖徒の最終的な兼任ということの意味でしたね。パウロはこう言います。ロマ書7章4節、ところで兄弟たち、あなた方もキリストの体に結ばれて、律法に対しては死んだものとなっています。それはあなた方が他の方、つまり死者の中から復活させられた方のものとなり、こうして私たちが神に対して身を結ぶようになるためなんです。これもうすでにね、かなり前に学んだところですけど、私たちクリスチャンは律法に対しては死んだものとなっている。これ例えが面白いですね。7章の1節2節でパウロこう言ってました。それとも兄弟たち、私は律法を知っている人々に話しかけているのですが、律法とは人を生きている間だけ支配するものであることを知らないのですか。 結婚した女は夫の生存中は律法によって夫に結ばれているが、夫が死ねば自分を夫に結びつけていた律法から解放されるので、そうですよね、死んでしまったらこの世の法律は一切解放されてしまう、当然のことなんですけど、神の律法も同じだっていう意味でここで用いられてるんですけど、クリスチャンっていうのはある意味で律法に対して死んだものなんです。律法に支配されていた、その世界に生まれたんですけど、その律法の世界において死んで恵みの世界に入れられてるんですね。だから律法にはもう支配されてないんで、それは私たちが死んでるから。だから律法がどんなに律法によって攻めてきてね、お前こういう罪を犯したろう、ああいう罪を犯したろうって、どんなに律法に即してサタンが訴えかけてきても、もう私たち自身が死んでるので何の効力もないってことなんですね。それをはっきり確信するときに、サタンが何を言って何を攻撃してこようが、私たちは決してそれに心弱らせられる必要はない。私はイエスの恵みによって無罪放免とされている。お前は律法を用いて言うが、もう私は律法に対して死んでるので何の関係もないと言い返すことができるっていうことですね。皆さんどうですか、そのサタンの声って今何度も言ってますけど、いつも言いますが、サタンってね、こう黒い着物着服着てね、尻尾が生えててね、槍持ってね、わーっと襲いかかってくるような形じゃ来ないんですね、ほとんどね。私たちの心に囁きかけてくるんですよ、常に。罪を指摘したり、神様に対する疑いを持たせたり、誰か人に対して怒りや疑いを持たせて、そうやって関係、交わりを壊すんですね。信頼関係を、愛の交わりを、家庭を、夫婦を、親子を壊すんですよね。それがサタンのやり口なんです。そのサタンのやり口っていうのを皆さんはちゃんとこう見分けているでしょうかね。これは逆を言えば、聖霊の声を見分けるってことにもつながってるんです。ああ、これは神様おっしゃってるなら、御霊がこう言ってくださってるなってことも分かる。それは裏を返せば、サタンがこの世に呼びかけてる、これはサタンだって分かる。それもちゃんと聞き分けることができてるか、だからとても大事なことなんですよね。これはクリスチャンであれば必ずそういう耳を神様が開いてくださるに違いない。求めていけばですね、真剣にそれを私たちはもっともっと求めて、こう聞き分けるってことをしていきたいんです。なぜかといえば、この世界は、この私たちが生きている世界は、そのサタンが未だに存在して、私はいつでもそのサタンの影響のもとに置かれている。誘惑や攻撃、ごまかし、騙し、そういう中に私たちはさらされているので、用心しなければそのサタンの攻撃や誘惑に私はいつの間にか潰されてしまう危険があるということ。もちろんそれを恐れる必要はないんですが、それはもうはっきりとここに書かれてあるように、キリストは勝利してますからね。だから御言葉にしっかり立って、そのサタンの誘惑や攻撃に打ち勝つ、その術、その知恵、その力、そしてその確信をしっかり持っていきたいということですね。御言葉の暗唱しているのもそのためです。祈りの学校をやっているのもそのためです。いや、こうやって礼拝を捧げているってことだって、そういうことのために大きな力となっているんです。こういうところから離れてしまったら、御言葉を暗唱することから離れてしまったら、私たちは弱いままとどまってしまうんですよね。そこを本当にはっきりしっかり私たちは自覚していきたい。本当に私にとって何が必要かということですね。さて、改めてこうして振り返ってみると、皆さんもお分かりだと思うんですが、信仰義人っていう距離、考えてみると簡単な距離のように思うんですけど、いかにこれが、このことをちゃんと理解することが大事なことかということですね。この距離を本当の意味で悟っていたら、私は先ほども言ったようにサタンの誘惑や攻撃に打ち勝つことができるし、この世のさまざまな影響からもしっかりと信仰にとどまることができる。ここにおいて私たちが迷っているときに、本当に意味で悟りを開いていかないときに、私たちは揺さぶられるんですよね。悪魔はそういうものをすぐ見分けますから。例えば私たちが聖書のこの真理よりも、この世の価値観とか、何ですかね、この世の流行的な考え方とか、あるいはお金とかファッションとか仕事とか、ね、とにかく神以外の何者かにいつも関心を持って、そこに価値を覚えて、それを第一に求めていけば、 悪魔が私たちを潰すのは簡単なんです。私たち自身がもうそこに向かってますからね。でもしっかりこの御言葉の教理に立って、この真理に立っていくときに、私たちは何が襲ってきてもそれに打ち勝つことができる。それが御言葉であり、その真理ですよね。そういう意味でクリスチャンにとって、このところずっと言ってますが、教理、聖書の教え、この真理を知る、悟るってことは本当に決定的に大事なことだと言っていいと思いますね。今から500年前にあのヨーロッパでね、あのルターが宗教改革を起こしたって言われてますけど、まあ、宗教改革を起こそうとしてやったというよりも、彼は聖書の真理、信仰によってのみ義とされるというその真理に目覚めてしまったんですね。その時彼はもう立ち上がらざるを得なかった。もうあまりにもそれが素晴らしいことで、もうこれをなくしたら全てがなくなると思えるほど素晴らしい大事なことだってことを確信したので、彼は時の権力に向かってちゃんと訴え出た。ここに真理がありますってね。そうやってプロテスタントっていうのが生まれたわけですよね。私たちにとってこれはもう本当に欠かすことのできない、見逃すことのできない大事な教えであるということを、ぜひしっかり心に留めていただき、お祈りをします。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように、我らの救い主主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。